的に言われているブランディングと呼ばれるものだったり差別化というものと実態がやっぱ違うんじゃないかなっていうふうに思い始めてます。なので今日は僕の思う偽らざる実態をちょっと話したいと思います。ブランド化について。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が586回目の配信ということでございまして、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はですね、こんなタイトルにしました。最強のブランディングの作り方教えますということでね、ブランディングについて生意気に語ってみたいなというふうに思ってるんですね。とはいえ、もうね、僕は、ブランディングしろとか、ユニークセリングプロポジション、USP を作れとか、差別化しろみたいなのはですね、もう飽きました。もういいよって思ってたりします、本音は。もうブランドうるせえみたいな風に思ってるんですよ。で、なんでかというと、当然のごとくこう、僕自身は僕なりに勉強熱心であるつもりなので、起業した当初からですね、まあ自分のクライアントさんのこともありますから一生懸命ブランド化についてはですね、いろいろ考えました。で、自分自身も、ブランド化しなきゃいけないというふうに、まあ思ってたんですよね。もうダメだと、俺はやっぱりブランド化できてないから、差別化できてないから伸びないんだみたいに思ったことも、たくさんあります。だから例えば自分のコンサル事業だったら海外在住者サポート実績ナンバーワンという USP を作ったぜとかですね、もしくはスーツ屋を作るときにも、まあ、高級生地で最安値みたいなね、まあ差別化ポイントを作ってみたり、いろいろやりましたよ。いろいろやったんですけども、もちろんそのおかげでそのフレーズというか、その、まあ、作ろうとした差別化ポイントだったり、USB だったり、ブランドのおかげで会社を選択してくださった方もいるんですよ。いるんだけど、とはいえ、まあ、いわゆるブランド化したら会社がクンと伸びるみたいな、ブレイクスルーは、そのおかげで起こせたことは、まあ、一回もないんですよね。で、まあ、もうなんだよ、もう、けって思って、まあしばらくそのブランド化と呼ばれるようなものからは距離を取ってたところがあります。だっていろいろやりましたよ。セルフブランディングが、社長のセルフブランディングがいるんだと思って、あ、じゃあ僕は会社の経営コンサルタントかけるなんとかでブランド化するんだと思って、いやでも趣味のサーフィンが好きだから、サーフトリップに行きまくって、その動画チャンネルを作って、そこで人気が出たらサービスの方も人気が出るんじゃないかと思ったりね、いろいろ考えたんですが、なんかできねえなと思って距離を置いてたんですよ。で、まあなんだかんだで、まあ事業をぐじぐじぐじぐじやってたわけですけども、でも今ですよ、今思えば自分なりには過去のブランド化をしなきゃ、差別化しなきゃというふうに一生懸命やってた時よりもはるかに、ブランドとまで言いませんけども、差別化だったりとか、USP だったりとか、ブランドっぽいものができてるなぁと思う瞬間がすごいあるんですよ。で、そこで気づいたんですけども、ってことは、一般的に言われているブランディングと呼ばれるものだったり、差別化というものと、実態がやっぱ違うんじゃないかなっていうふうに思い始めてます。なので今日は、まあそういう視点で、まあよくブランド化とか探したりね、セルフブランドとか差別化って探すと出てくるようなこととは、まあちょっと若干違うことを言いますが、まあ、僕の思う偽らざる実態をちょっと話したいと思います。ブランド化について。で、まあ早速いくつかですね、ピックアップしてみたんですが、まあこの話をするときに、例をちょっと聞いてほしいんです。この実態を話すときにちょっと事例を話したいんですが、まああるところにですね、A さん、本当の人ですよ。でもまあオブラートに住みましょう。A さんという人がいます。この人は、まあ非常に立派なコンドミニアムに住んでます。住んでいて、お金がありそうな感じですね。で実際あるんですよ。過去に、ある事業を売却したことがあって、売却したって何百億で売ったわけじゃないですよ。何億というレベルでしょうけれども。なんですけど、まあお金が 少しまとまって入ってきたことがある。あると、もうすごい前ですよ。で、その資産で、まあ、食っているところがあるので、ある程度お金は持ってる人という感じですね。なんですが、まあ今は別にビジネスをやっていない。まあやってるんだけど、実業はやっていなくて、実業って言ったら変だな。まあやってない。それからはビジネスを当てたことはない。ない。そして、まあまあ余計な話ですけれども、まあ男性なんですが、まあなんつうんですかね、女性関係が、まあそこそこクソであると。まあクソであるって人によって違うんで、まあまあまあまあ一般的にはまあどうしようもない人ですね。で、その人に対してじゃあ情が熱いとかですね、まあ今はなき勝新さんみたいな情が熱くて、義理がたい男かというとそうでもない。すごく人間関係にはドライだし、まあ損得で人と付き合ってるなということは人の目には明らかであるという人ですね。で、普段から結構人を見下すような癖があるという人がいたとしましょう。まあこれは本当は実際いるんですけど、ふわっとさせないとね、問題がありますから、僕はあまり好きじゃないタイプですね。でもそういう人がいます。でもこの人には結構みんなが、まあ相談をしてですね、私の事業はどうしたらいいでしょうか、今のビジネスはどうしたらいいだろうか、みたいな話をですね、しょっちゅう、まあ人生の相談すらしてるみたいですね。結構相談しに行くというのをよく見ます。見ます。で、一方でね、B さんっていう人もいて、これは僕も、もちろんこれは知ってる人なんですけど、B さんも、まあ同じような年齢の人がいて、で、この人はビジネスを今でもやってます。今でもやってるし、売却したことはないですね。で、まあ要するにお金を持ってるかどうかっていうと、A さんよりは持ってないだろうと。でも長くビジネスをやっているし、付き合ったお客様から文句言われたこととか、周りの人間からその人を悪く言う人は一人もいない。一人もいないですね。一人もいない。ぐらい、まあ非常に誠実に人の話を聞くし、分け隔てなく、まあ人に接しますしね。で、今何にしろ現役ですから、現役でもう何十年もビジネスをなさってる人ですよ。で、とても多くの人よりは、少なくても A さんよりは勉強熱心。で、人生の機微、人の機微みたいなものもよく分かっていらっしゃるので、まあ人生についても頑畜なることが、まあ伝えられるような人ですね。僕はすごく好きな人なんですけども、みたいな人です。で、金儲けが、下手とまで言います。長くやってるんですから。ではないし、まあ何にしろ現役であるという人なわけですよ。で、じゃあこの人にみんなが相談に行くかっていうとですね、そんな行かないし、あんま聞いたこと、僕はよく相談するんですけど、あんまり相談するところを見たことがないですね。だって B さんは、いい人ですから、無料でやるんですよ、相談なんて。コンサル業でも何でもないしね、って自分が言ってましたけど、いくらでも相談するし、ウェルカムな人です。で、どういう立場になっても、食事に行きましょうって言ったら、気軽に応じてくれるような人です。でも A さんは、まあ、食事に行くことなんて、そもそも俺と行くなんて100年早いみたいな感じの人ですから、まあ、なかなか行ってもらえる人も少ないし、しかもなんかね、聞くところによると何十万も払って相談を受けてる人もいるそうですね。ってことがあります。これ聞いて、どう思いますか？すごく幼稚な質問ですけども、どう思うか？まあ、当たり前ですけど、A さんは事業売却の実績があるから、そういうことをやり遂げた人だから、相談に行ってるんでしょっていうことなんですよ。いうことなんです。だけど、それだけじゃないですか。別に差別化ポイントもクソもなくて。ペケペケを、なんやら、こう、なんだろう、ユニバーサルスタジオを V 字回復させた、森岡さんみたいなね。そういうことじゃないじゃないですか。ね。ブランド化とか差別化っていう風なところは、いまいち見当たらない。僕には見当たらないわけですよ。じゃあ、何が違うのかっていうと、もう気づいたと思いますけども、お金があるんですよ、A さんは。お金があり、たくさんのお金を手にしたことがある、という、だけですね。バリエーションとかね、その資産価値って言うんだけど、今の会社事業の価値を売却すると、きっと B さんも同じぐらいの額で売却はできるはずです。それぐらいの規模の会社をやってらっしゃるから。だけど、まとまった金を、手にしたことがあるという、その事実が、A さんを、に人が集まる、まあ、ぶっちゃけ唯一の理由だと僕は思います。思いますね。 これがね、僕の行き着いたブランド化とか差別化の本質じゃないかなっていうふうに思うんですよ。レアケースで突っ込まないでくださいね。本質というか、最大公約数だと思う。ゼニーをまとまって得た、タワマンに住んでる、金稼いだことありそうみたいな感じだからありがたがってるんでしょっていうことなんですね。で、別にこれは僕は、その人のことがあんまり好きじゃないからか知らないけど、悪口言ってんじゃないですよ。そういうもんですよねってことが僕の気づいた本質なんです。つまり、ブランド化とは、たくさんの、人がひれ伏す実績なんですよね。それがあるとブランド化になるんですよ、勝手にそれが。人が、恐れおののくのか、あがめるのか、ありがたがるのかわからないけど、そういうのをブランド化とか差別化と呼ぶんであれば、それが選択肢になることが非常に多いということですね。具体的に言うと、売上額、今の会社の売上額、従業員の数かもしれない。売上額が一番わかりやすいかな。売上額、もしくは、まとまった金を得ている年収、まとまった金を得たことがある。これはもう仮想通貨でもいいんですよ、ぶっちゃけでもいいです。まとまった金を得たことがある。で、最後が、いわゆる人気のバロメーターでのフォロワー数だったり、チャンネル登録者数だったりとか、チャンネル登録者数だったり、その人が運営しているブログメディアの PV 数かもしれない。この3つの要素のどれかが突出していると言っているほど、人はこの3つを良いと思うんですね。で、これをブランド化だったり差別化、つまり人よりも選んでもらえる要素だとするんだれば、しっくりきませんかね。はって思いました。でも、そうなんですよ。そうなんです。その証拠にじゃないけれども、例えば、違うケースを言いましょう。僕結構、クライアントさんでも、社会貢献活動というか、ソーシャルビジネス、NPO だったりとか、社会貢献するようなビジネスというか、その団体みたいなものをお手伝いすることは、すごくやっていきたいし、やっていますけれども、その中でね、いろいろ調べる中で出てくる中に、途上国、アフリカとか、フィリピンかもしれないけど、途上国の恵まれない子どもたち、教育を受けられない子どもたちに教育の機会を与えてあげようという活動を一生懸命なさっている方は世界中にいると思います。日本にもいっぱいいると思うんですね。いるじゃないですか、いるんです。で、その中で僕の知る限り、いろんな人が相談を受けるから例ですけれども、現地に根付いて、現地で現地の言葉を話し、現地の人を抱え、自分でこう場所を作って、寺小屋みたいに本当に教育を直接的に提供している人、元ジャイカとかでね、そういう人を知ってますね。はたまた毎日駅前で暑い日も寒い日も募金を募るような活動を、ボランティアとか集めながらやってる人も知ってます。だけども、やっぱりなかなかキャッシュとかね、つまり寄付金っていうのはなかなか集まりきらないんです。やってることはすごいじゃないですか。差別化ですよね。だってアフリカのよく知らない国に行ってできますか、寺小屋なんて。すごいことじゃないですか。もう十分僕はユニークセリフプロポジションだと思いますよ。人がやってないんだから。だけどキャッシュは集まってこない。なんだよと、ブランド化じゃないじゃないかとかね、いうことになるんだけど、一方で名前、多分こういうの詳しい人も名前言わなくてもバレちゃうと思うけれども、一つですね、恵まれない子供たちの支援をする日本の団体ですごく金集めがうまい団体が一個あるんですね。有名です。で、ここの場合は、桁が違います。集まってる額の桁が違うんだけども、もちろんその分貢献度も大きいんだろうが、じゃあどうやってブランド化してるかというと、現在ではこの社会貢献活動のマネタイズを上手にやったという評判だったりとか、講演館だったりをすることによって、ものすごく人が賛同するんですよ。うわ、それはぜひ僕は手伝いたいというふうになっていく。イケてる、うまいことやってる人たちだから支援したいということ。活動内容に共感してるにもあると思うんですよ。もちろんこれ語弊がありますけどね。あるけれども、だったらアフリカの人の寺小屋にお金出そうよと思ったりもするわけですよ、僕は。だけども、どうしてもうまいことやってんな、すごいってなる。 ってことはさっきの金を儲けてるファンが多い、なんだっけ、何かまとまった金を得たことがあるという、この3つの大原則というか、ここを抑えているからこそ、寄付がたくさん、複利で増えていくという部分は、否めないと思いますね。これね、多分ね、アメリカでもそうだと思うんですけど、NPO でもマネジメント、マーケティングが上手い会社は、どんどんどんどん膨らんでいくし、下手な人はやってる内容じゃないですよね。どんどんどんどんしぼんでいくってことは、まあ、世知辛いですけども、実態だと思うんです。で、しつこいですけど、僕はこれ悪口言ってるんじゃなくて、そんな、いい人間でも大きな人間でも全くないので、実態として言ってるわけですよ。そうだよねって。金持ちって、なんか、まあ、例えば男の人が、金持ちだと綺麗なお姉さんと結婚してるよね、みたいな話と、まあ、近いんですけどね。だから、けって言ってる、そうだよねって話をしてるわけ。まあ、確かそう言うじゃないですか。ね。で、これが実態です。ですから、変に USP とか差別化とかブランド化ってみんな考えるし、もう驚くほどそういう相談を僕は受けますよ。受けるし、僕は苦手って言ったらそれまでだけれども、うまくいかないっすよ。なぜかというと、人が一番金銭に触れて、よし、これだと思うのは、権威だからなんですね。まあ、コピーライティングの世界でも権威を示せってよく言うんです。なんとか全米ハンバーガー協会認定とかね、やったりとか、アメリカなんとかかんとか公認定つけたりとか、誰か医者が勧めているサプリとかいうふうにこう権威をつけろってよく言うのと一緒で、芸能人を使うのもそれも一緒ですね。変なつながりな。あまり、テレビだったり映画では、拝見しなくなった芸能人を使うのも、権威主義を、まあ、利用したいからなんですけども、まあ、別に悪いことじゃないですね。テクニックなんで。っていう意味で、やっぱり人は、権威ってことに対して選択をするように、なるんです。で、この権威っていうのは、何でもいいんです。さっき言ったみたいにお金を儲けたことがあるとか、まとまった金で売却したことがあるとか、売上がめっちゃでかい会社やってるとか、フォロワーがいっぱいいるとかですね、噂にたくさん聞くとか、いうようなことが、その会社を選ぶ一番のポイントになっている。その人を選ぶ一番のポイントになっているよっていうことなんです。で、しかもこれって、都合よくできていて、まあ、認知バイアスの、種類の中で、権威バイアスか。権威バイアスって言ったりするんだけど、権威的なものがあることについて、この同じ列にハロー効果ってのがあるんです。つまり、一つの分野で秀でてる人は、他の分野にも秀でてるだろうという錯覚を起こすっていうことなんです。つまり、例えばさっきの話で言うと、書籍のね、書籍を出版したい人たちのグループに行くとよくわかるんですが、書籍をいっぱい出版してる人たちのグループって、逆にね、あの世界って、会社の経営がすごくうまくいってるかとか関係なくて、何冊出したかが、その人を、権威づける、もうバロメーターなんですよね。やっぱり、2冊目、3冊目っていうのは1冊目が売れてなければ出なかったりするからね。みたいな、まあ、置いといて。じゃあ、書籍を、まあ、金融の、まあ、プロの、まあ、銀行かなんかに働いてた人がね、お金持ちはなぜお金持ちなのかみたいな本を、3冊出してるとしましょう。4冊くらい出してるとしましょう。そしたら、あ、すごいお金の専門家ってことで、書籍を出してる。偉い著者さんってことになると思うんだけども、この人に会社経営のアドバイスを求める人がいっぱいいるんですよね。とか、もしくはその人がツイッターで、まあ、こじゃれたことをね、いろいろ気の利いたことを言ってたとしたら、この人が立ち上げた子供の教育事業っていうのはすぐにブランド化できたりするんですよ。この人がやってるから。これがハロー効果ですね。関係ねえじゃん、教育って話じゃないですか。いや、銀行員でしょっていう話なんですけど、でもその人が、その権威があるその人がやる教育事業はいいはずだっていうふうになるっていうのがブランド化の本質だろうということになります。だから都合がいいんですよ、権威主義っていうのは。これが多分全てだと思います。で、しつこいけど、これに対して、結局そんなことで評価するのねとかいうのは、まあ子供じみていて、やっぱりこれを利用しない手はないわけじゃないですか。そうすると僕らは、何でしょうか。はあって感じじゃなくて、あ、 そうなればいいのねって思えばいいってことなんですよ。つまり、売り上げをすっげー上げるか、売り上げを上げれば上げるほど、権威が大きくなっていくんで、売り上げ上げれば上げるほどブランド化できているし、ソーシャルメディア頑張ってる人だったら、フォロワーがとか登録者が増えれば増えるほどブランド化していきます。あと、まとまった金が得たいんであれば、例えば、例を出そうか。例えば、年収と年商がイコールぐらい、まあ年商が、2000万ぐらいのね、まあ、年収にしようか。2000万ぐらいの、まあ、収益も含めて2000万ぐらいの、年商で言うとちょっと事業で違うから、利益にしよう。役員報酬プラス利益が2000万ぐらいの会社を何年も何年もやっているのであれば、今パーンって売ったら1億とか1億5000万ぐらいの、価値はつくと思うんです。それでもし売ったとしたら、1億5000万のを手にした人ってことになるから、権威はふわっと上がると、思うんです。そういうシーンはいっぱい僕見ているので、っていうふうにするとかね、いう方法もあるじゃないですか。まあ、だからそれ売って、じゃあ次どうするんだって話はあるんだけども、みたいに、自分の、いわゆるそのさっきのステレオタイプな権威みたいなものを上げていくためには、ということは結局売却しようと思ったって、どうしたって売り上げを上げていくしかないわけだから、じゃあ売り上げ上げるためにお客様をもっと取っていく、単価を上げていく、リピートを増やしていく、それが今の事業で無理なら別の事業に切り替えていくとか、もう一個やるとかっていうふうにしていけば、ブランド化っていうのは勝手に、大きくなっていくだろうというふうに思います。で、僕がさっき自分は必死になってる時よりも今の方が意外とブランド化とか差別化できてるなって思うんですよねっていうのはなぜかというと、もう全然小物なので言ってて恥ずかしいんですけども、でもやっぱり過去の自分と比べてるんですよ。僕は先輩方と比べとかね、若い優秀な方と比べてないですよ。自分と過去の自分と比べると、やっぱり売上規模とか事業規模が大きくなればなるほど、お客さんを獲得するのはね、もうめちゃくちゃ楽になりました。めちゃくちゃ楽って言ったら、嘘ついてるな。まあまあしんどいですけど。でもやっぱり楽ですよ。全然楽です。全然楽です。今例えばコンテンツラボっていうコンサルティング事業も、まあある程度の組織化をして、露出もたくさんできるようになったし、クライアントさんもたくさん増えたことによって、その事実によって、うちに、お願いと言ってくださる方っていうのはもう明らかに増えたし、説得するというこう工程があまりいらなくなったところっていうのはやっぱあるんですよ。スーツもそうです。スーツ屋 .com っていうウェブサイト立ち上げた当初は無名だし、なんだよこいつら怪しいなみたいな感じでしかなかったけども、やっぱ大きくなっていくと、やっぱりこうなんだろうな、他の会社もなんていうかな、ライバル視してくださるんですよ。なあいつらうざいなみたいになってきているそうです。たまにまああんま言えないけどバチバチあるんですけどね、とか見ているから、ユーザーが選んでくれるくれやすさは、ライバルもたくさん増えたからね、大変ですけど、明らかに、大きくなってるなっていうふうに、思います。だから皆さんも例えばね、試しにですね、まあ、友達からね、事業どう、今やってる事業どうって言われたりとか、私こういうことしようと思ってるんだっていう時、そんなの儲かるのってなった時に、おかげさまで結構うまくいってるんだって言ってみてください。そうするとね、向こうの方のこちらへの扱いがですね、急に変わりますよ。急に変わる。まあ僕は個人的に子供っぽいところがちょっと中二病なところもちょっとあるんで、はぁって思います。そういうとこ見るとね、思いますけど、でもそれが本質だと思えば、やはり自分の事業を大きくするためには、褒められたらありがとうございます。儲かってますか？おかげさまでって言っとけってことですよ。ですれば、だんだんだんだんブランド化はできていくので、まあ、事業とかキャッシュで弱き者には差別化をすることができないというふうに思った方が、凡人の我々にとってはわかりやすいと、僕は、思いますね。伝わります？これ。元も子もないこと言ってますけどね。だから人材もそうですよ。人材も、いい人材が欲しいとか、まあ、いい人材を取る必要はないと僕は思いますけど、そういう主張ですけどね。業務がちゃんと回ればいいと思ってます。約束を守る人で、野心家ではなくて、決められることをきっちりできる人というのがいれば十分だと思っていますけれども、でもそういういい人が来る来ないって議論もね、じゃあベンチャー企業に、 なんであんないい人が来るかっていうと、理念に共感してるっつったら、まあ違いますよ。上場企業ぐらいの高い給料を払ってるか、上場するかもしれないとか、エグジットした時のストックオプションが魅力的だったりとか、もしくは資金調達をしたということがブランド化になってるんですよ。資金、つまりまとまった金を得てる。シードで1000万ぐらいだと少ないかもしれない。シリーズ A で15億の資金調達をいたしました。ジャフコ、なんとか、なんとかから資金調達を15億いたしましたとか言ってる会社、20億しました、30億しましたっていう会社だとキャッシュがあるじゃないですか。そうするとその社長ってやっぱ素敵に見えるし、何かをやり遂げそうな感じがするから、それがブランド化になって人が集まってくるし、資金調達をしているので、例えば1000万とかぐらいの給料っていうのを払える余地があるわけですね。じゃあ、やっぱ給料も魅力的ってことで行くから、銭と、まあ、評判と言いますか、人気みたいなことに惹かれているわけで、理念に惹かれたりとか、その会社がやっているサービスが画期的でだからではないと思いますね。ないと思います。まあそういう人もいるかもしれないけど、っていうふうに考えると、非常にシンプルなんじゃないかなというふうには、思います。なので、ブランド化とか USP とかは大事です。大事ですけれども、大事にやるんですよ。USP はまあ大事だと思う。私たちはこういうサービスを提供してますこと大事だけども、そういうことを考えるんじゃなくて、それで跳ねたりしないので、まあ最初は他社とか同じようなことで売れてる方々をうまいこと真似して、とにかく事業を大きくするってことに集中すれば、おのずとブランドというのはついてくるというのが結論だから、結局は、なんか、粛々とでかくしようと、露出をでかくして、コンバージョン率を上げて、リピート多くしてってことをやっとけばいいんじゃねえのっていう話になるんではないかなというふうに思います。で、しかもインフルエンサーに紹介されたりとか、ね、人気のこう、インスタグラマー同士がコラボしたり、YouTuber 同士がコラボしたりってよくあるけれども、あれは人気がある人同士だからコラボするんですよ。すげえ巨人が小物を引き上げてくれるってシーンはよっぽどじゃないとないので、そうなると、そこに行くためには結局自分も強くならないと相手にしてくれないですからね。だから結局全部一緒。ひたすら強くなるしかないのかなというのが僕なりの答えになります。はい。つまんない答えかもしれませんが、この事実を胸にですね、また今日からお互い一生懸命事業を頑張っていきましょう。今日はこれまでです。はい。それでは586回目の雑談でございますが、ご報告があります。これあんまり人に言ってないんですけれども、実は私ですね、バイクの免許を取りました。おめでとうございます。海外の人のルールが僕分かりませんけれども、日本だとですね、普通二輪と言いましてね、昔中型免許を取るためには、僕は車の免許を持っていますから、学科免除で教習所に通う必要があるんですよ。で、実はこのコロナ禍の中ですね、時間を見つけては春からですね、長いな春から僕は教習所に通ってたんですね、せっせと。で、なんだかんだ時間かかりましたけども、ちなみにストレートで終わりましたよ。かかりましたが、この度ですね、卒検と呼ばれる検定試験に受かりましてですね、やっと教習所を卒業したんです。おめでとうございます。まだ免許証の書き換えはできてないんですけれども、これでやっと一仕事終わったなということで、多分このね、合格証書をですね、こういうのね、もらったんで、証明のために。本当は免許証を変えて見せたかったんですけど、まだないので。それでやりました。で、僕はバイクすげえ好きとか、昔から夢だったとか、いじり倒したいというほどでも実はないんですよ。ないんですけど、やっぱり、何事もやってみないとわからないし、今海外に旅してね、サーフィンとかするのが僕は最高に興奮するんですが、それもできないし、できないじゃないですか。で、何しようかなと思った時に、まあ船買おうかなとかも思ったんですけど、僕船の免許を持ってるんで、で、まあ違うことをしてみたいと思いまして、で、たまたま友人が、高校生の頃から諦めていたバイクの免許を取って、そいつはもうバイクめっちゃ好きなんで、バイクに乗りたい乗りたいっつって、言ってこう、煽られてたの。やれやれやれやれっつって。で、まあ、と思ってたんだけど、まあ行くかと思ってですね、行ったんで、それがきっかけ。ですね、で、なんでかっていうと、やっぱり全然興味がないからとやらないじゃないですか。で、やっぱり僕も高校の時にバリバリ伝説とか覚えてますか、同世代の方ね、バリバリ伝説とか、あと出てこないや、 ぶっ込みの宅とかね、湘南爆走族とかですね、とにかくまあ、なんか暴走族の話ばっかりだな。あのバイクの漫画とかをね見て、あと鈴鹿の八体とかね見たりして、うわすげえかっこいいと思った時期があるんです。で原付の免許は持ってましたけど、結局高校生の時に中型免許を取るまでの、まあ、銭も勇気もなくて取らなくてですね、で大学になって車乗ったからそのままバイクなんて雨の時面倒さいよねみたいな感じで終わってたんだけど、やっぱバイクに全く興味がなかったわけじゃない。かっこいいと思っていたし、バリバリ伝説見て秀吉の刀とかはやっぱほんとかっけえなと思ってましたね。今ちなみにバリデンの CB707 版フォアとかってなんか300万ぐらいするんですってね、プレミアついて。まあそれちょっと置いといて、ということで、まあまんざら興味ないわけないんだろうと思ってですね、バイクの免許に一生懸命行きまして、やっと終わりました。でこれね、次の収録でこの教習所物語を話したいと思うんですが、結構ね大変なんですよ。暑いし、あと教官も怖いし、あと周り全部若いですからね、僕よりも全然、まあおじさんもいっぱいいたけど、すっごい若い子です。大学生の子とかしかいなくて、そんな中でね頑張って、おじさん頑張ったんですけど、なんかね意外とねちょろいんじゃねえかと思ったけど結構難しくて、今は意外と達成感でいっぱいなんですが、思わず言っちゃいました。で皆さんほど僕はバイクは詳しくないですけれども、私もあの中面の仲間にやっと入りましてですね、高校生の頃のこの気持ちが蘇ってきましたので、これからまたどうしていくかを考えていきたいな、まあ、まずは今達成感でもう心が満たされているのでちょっと自慢したくて言いました。なのでまあいるのかな、今バイク免許めちゃくちゃ流行ってるんで、教習所とかすげえ混んでるんですけども、もしですよ躊躇してる人がいたら行った方がいいですよ。すげえ面白いんで、で撮るだけでもね面白いし、僕教習所自体も楽しもうと思ってあのよく行ってましたけどね。で今まさにバイクねよく乗る方はですね、おじさん おばあさんそうかよなの方々はまたあのその楽しさは僕はまた僕にあの教えてもらえればなというふうに思って、おります。ということで、久々にまた免許を取ってですね、僕車の免許は学生の時に取って、船の免許、僕2級小型船舶の免許を持ってるんですが、船の免許は社会人になってすぐに取ったのかな、海遊びがしたくて取りました。でまたさらにこう中型免許が手に入ったんで、なんかこれがね広がって、まあなかなか楽しいぞと思ってます。まあでも危ないですからね、まあ、家族もいますので、まあ、この辺は気をつけてこうどうしていくかってことは考えなきゃいけないんですけど、まあ、とりあえず取ったということがまあ非常に嬉しかったので、ね、取ってどうすんだみたいな思ってる人はね、意外と行くだけでもすごい充実感がありますから、ぜひ挑戦いただければなと思っております。またちょっと教授お話は次回にしたいと思います。ではまた次回。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々 メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。